平成23年度決算の状況。問い合わせ、財政課電話内線358。平成23年度決算の収支状況は、改善基調が継続し、地方公共団体の財政の健全化に関する法律による判定も、引き続き健全段階となっています。しかし今後も、社会保障関係費の増加や、現役世代の減少に伴う税収の減などにより、収支ギャップの拡大が予想されるなど、予断を許さない状況が続くと考えられます。この状況を乗り切り、明るい未来を切り開くためには、当市の最上位計画であるふるさと龍ヶ崎戦略プランに掲げたまちづくりの基本姿勢である、みんなで考え実践する共同のまちづくり、未来につながる柔軟な財政構造の構築の実現に向けて、市民の皆さんのご理解ご協力を得ながら地域経営に当たることが必要で、市民に信頼される開かれた市役所としていかなければなりません。ここでは情報共有化の一環として、平成23年度決算の状況などをお知らせします。市の財政状況についてご理解を深めていただければ幸いです。平成23年度決算について、財政担当の達夫君と健康増進担当の咲子さんの会話を掲載しました。ぜひ最後までお読みください。決算総括。平成23年度決算総括表1、会計別に歳入・歳出・形式収支・差引・繰越財源・実質収支の順に読み上げます。一般会計、歳入237億9585万円、歳出226億7902万円、形式収支11億1683万円、繰越財源1億45万円、実質収支10億1638万円。特別会計合計、歳入143億5020万円、歳出141億9352万円、形式収支1億5669万円、繰越財源813万円、実質収支1億4856万円。特別会計の内訳は、国民健康保険事業特別会計、歳入73億4170万円、歳出72億240万円、形式収支1億3930万円、繰越財源0円、実質収支1億3930万円。公共下水道事業特別会計、歳入22億6645万円、歳出22億5537万円、形式収支1108万円、繰越財源813万円、実質収支295万円。農業集落排水事業特別会計、歳入5526万円、歳出5491万円、形式収支35万円、繰越財源0円、実質収支35万円。介護保険事業特別会計、歳入37億2355万円、歳出37億1979万円、形式収支375万円、繰越財源0円、実質収支375万円。障害者自立支援サービス事業特別会計、歳入2757万円、歳出2756万円、形式収支1万円、繰越財源0円、実質収支1万円。後期高齢者医療事業特別会計、歳入9億3567万円、歳出9億3347万円、形式収支220万円、繰越財源0円、実質収支220万円。 一般会計と特別会計の総合計、歳入381億4605万円、歳出368億7254万円、形式収支12億7351万円、繰越財源1億858万円、実質収支11億6494万円。各項目の数値は実数をそれぞれ四捨五入したものであり、合計欄や差し引き欄の数値が表内の計算結果と一致しないことがあります。さきこ、平成23年度決算が9月の定例議会で承認されたわね。内容について教えて。達夫、任せて。決算規模から言うと、平成23年度一般会計の決算額は、歳入237億9585万円、歳出226億7902万円、差し引き11億1683万円だよ。形式収支、歳入歳出差し引き額から翌年度への繰越財源を差し引いた実質収支、つまり純粋な黒字額は10億1638万円となったんだ。さきこ、例年に比べて黒字幅が大きいのね。内容的にはどうなの？達夫、平成23年度は平成22年度に引き続き、当初予定していた財源調整のための基金繰り入れ、預金の取り崩しが不要になって、財政調整基金に1億円の積み立てができたんだ。龍ヶ崎市の財政状況は、平成20年度をそこに改善基調と見えるね。さきこ、見えるってことは？達夫、例えば、経常収支比率は昨年度の 91.6% から 94.1% と 2.5 ポイント上昇してしまったんだ。この原因は地方議員年金制度の廃止による共済会負担金や戸籍電算システムの新規リースにかかる物件費などの経常経費が増加する一方で、経常一般財源が市税収入の減などで減少したことによるんだ。歳入歳出両面からの悪化だから、内容的には厳しさを増したと判断できるね。経常収支比率とは、市税普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源、経常一般財源が人件費、扶助費、交際費のように毎年度経常的に支出される経費、経常的経費にどの程度充当されているかという割合で、この数値が低いほど財政構造に弾力性がある、余裕があることを表します。健全化判断比率、資金不足比率。さきこ、まだまだ余裕なしか。黒字が大きくても油断大敵ね。それじゃ、この決算を反映した健全化判断比率はどうだったの？健全化判断比率とは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、財政健全化法の規定により、決算に基づく健全化判断比率、及び資金不足比率の算定・公表が義務付けられています。健全化判断比率の状況、表2、区分、国の定めた基準である早期健全化基準、平成23年度の龍ヶ崎市の状況である健全化判断比率の順に読み上げます。実質赤字比率、早期健全化基準は 12.77%。 平成23年度龍ヶ崎市の健全化判断比率は算出されず、連結実質赤字比率、早期健全化基準は 17.77%、健全化判断比率は算出されず、実質交際費比率、早期健全化基準は 25.0%、健全化判断比率は 10.4%、将来負担比率、早期健全化基準は 350.0%、健全化判断比率は 42.2%。 資金不足比率の状況、表3、会計名、経営健全化基準、事業規模、資金不足額、資金不足比率の順に読み上げます。公共下水道事業特別会計、経営健全化基準 20%、事業規模10億5117万8000円、資金不足額、資金不足比率、ともに算出されず、農業集落排水事業特別会計、経営健全化基準 20%、事業規模364万8000円、資金不足額、資金不足比率、ともに算出されず。達夫、黒字決算だから、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は算出されずに、実質公債費比率は昨年度比マイナス 0.6 ポイントの 10.4%、将来負担比率は昨年度比マイナス 12.0 ポイントの 42.2% とそれぞれ改善しているよ。もちろん公営企業会計も黒字決算で資金不足比率は算出されなかったんだ。さきこ、それじゃあ龍ヶ崎市の財政状況は健全ですという財政健全化法のお墨付きを得たわけね。ところで前に独自の基準を定めるって聞いたけど。達夫、この10月から施行した龍ヶ崎市財政運営の基本指針等に関する条例に基づいて市独自の早期警戒基準を定めたよ。例えば実質公債費比率は国の早期健全化基準は 25% 以上だけれども、龍ヶ崎市は 16% 以上となったら自主的に改善策を講じなければならないと規定しているんだ。さきこ、当たり前だけど収支状況が改善しているといっても気を引き締めないといけないわね。次は一般会計の歳入を見てみましょう。一般会計歳入。一般会計歳入の構成比、グラフ1、円グラフです。収入の多い順に読み上げます。一般会計歳入総額、237億9585万円。市税、42.0% で99億9864万円。国、県、支出金、18.5% で44億791万円。地方交付税、17.3% で41億1429万円。司祭、7.4% で17億5795万円。諸収入その他、6.3% で14億9073万円。地方譲与税交付金など、5.3% で12億7362万円。繰越金、3.1% で7億4909万円。繰入れ金、0.1% で362万円。市税内訳の推移、グラフ2。税の種類、平成19年から平成23年までの金額を順に読み上げます。個人市民税、平成19年、45億6900万円。20年、45億9300万円。21年、45億4800万円。22年、41億400万円。23年、40億4900万円。法人市民税、平成19年、9億5300万円。20年、6億8500万円。21年、5億2800万円。22年、7億1000万円。23年、6億4000万円。固定資産税、平成19年、42億1000万円。20年、42億2300万円。21年、40億8800万円。22年、40億4400万円。23年、40億3400万円。軽自動車税、平成19年、9600万円。20年、1億100万円。21年、1億700万円。22年、1億1000万円。23年、 1億1200万円。市タバコ税、平成19年4億8900万円。20年4億7400万円。21年4億5600万円。22年4億7600万円。23年5億4200万円。都市計画税、平成19年6億5100万円。20年6億5300万円。21年6億2800万円。22年6億2300万円。23年6億2200万円。サキコ、歳入の 42.0% は市税ね。でも、このところの景気低迷によって減収傾向なんでしょ？この割合も昨年と比べて 0.9 ポイント下がっているわ。タツオ、市税収入は昨年と比較すると、法人市民税が震災の影響による企業業績の下振れを反映して、7008万円の減収になり、個人市民税も景気低迷による雇用環境の悪化などの影響で、5544万円の減収となった。市タバコ税は税率改正によって増収となったけど、市税全体では6949万円の減収になったんだ。サキコ、震災や景気の影響は大きいけれど、こんな時だからこそ公平性の観点からも適正課税、適正徴収に努めなきゃね。その他の歳入はどう？主な歳入の推移。一般会計、主な歳入の推移、グラフ3。地方剰余税交付金など、地方交付税、国、県支出金、繰入金、司祭が、平成19年から23年にどのように推移したかを棒グラフで表しています。地方剰余税交付金などは、平成19年には15億弱であったが、23年には13億弱と右肩下がりでやや減少。地方交付税は19年には27億程度であったが、23年には41億と大幅に増加。国県支出金、19年20年には27億程度であったが、21年から23年は44億まで増加。繰入金、平成20年の12億をピークに、23年には360万円まで減少。司祭も平成20年の28億をピークに、23年は17億まで減少。達夫、国、県支出金については、少子化や子育て対策、生活困窮者や障害者対策などの歳出増加、扶助費などに伴って、その補助金も増えているんだ。当然、市の負担も増えているよ。サキコ、地方交付税が3年連続で増えているわね。タツオ、地方の財源不足の拡大で、昨年に続いて増額となったんだ。本当は、市税が増えて地方交付税が減少するのが理想なんだけど、それに、災害復旧事業の財源として、震災復興特別交付税が創設されたことが平成23年度の特徴だね。サキコ、基金、預金からの繰入金、預金の解約や、司祭、借入金は減少傾向なのよね。タツオ、財源調整のための基金の取り崩しを行わずに済んだからね。司祭では、都市基盤整備の進捗などで、建設事業に関するもの、通常債は減少傾向にあるんだけど、その反面、地方交付税の代替措置である臨時財政対策費、特例債の割合が高くなっているんだ。龍ケ崎市だけではなく、全国的な傾向だけどね。サキコ、地方交付税の代わりじゃ仕方ない側面もあるけど。次に歳出について見ていきましょう。一般会計歳出。一般会計歳出の構成比、グラフ4、円グラフで表されています。金額の多い順に読み上げます。一般会計歳出総額、 226億7902万円、民生費 33.7% で76億4034万円、交際費 14.1% で31億9246万円、総務費 13.2% で29億9145万円、教育費 11.8% で26億8994万円、衛生費 11.6% で26億3591万円、土木費 5.4% で12億2609万円、消防費 4.3% で9億8155万円、災害復旧費 2.0% で4億5993万円、農林水産業費 1.8% で4億1169万円、議会費 1.3% で2億8892万円、商工費 0.6% で1億4606万円、労働費 0.1% で1459万円、その他12万円。一般会計主な歳出の推移グラフ5、民生費、衛生費、土木費、教育費、交際費の平成19年から23年までの推移を棒グラフで表しています。民生費、平成19年には56億であったが、22年、23年と76億まで増加。衛生費、平成19年から23年まで約25億でほぼ横ばい。土木費、平成20年の約23億をピークに右肩下がりで、23年には約12億まで減少。教育費は平成20年の約48億をピークに、21年に大幅に減少し、23年は26億に減少。交際費、平成21年のみ約37億で、あとは約30億で横ばい。先子、歳出の構成費を見てみると、子育て、民生費と教育費に力を入れていることがわかるわね。達夫、そうだね。住民情報機関系システムの再構築や、東日本大震災復興基金に積み立てを行った総務費のシェアも高くなっているし、東日本大震災の復旧需要による災害復旧費の増加も特徴的だけど、龍ヶ崎市ではかねてから一貫して子育て世代の福祉増進や学校教育の充実に力を注いでいるから、民生費と教育費の割合は高いんだ。さきこ、主な歳出の推移を見ても民生費が伸び続けていて、平成22年度から飛び抜けていることがわかるけど、具体的には？達夫、平成22年度から児童手当、旧制度に代わって子ども手当が導入された影響だね。平成23年度だと、この制度の平年化で子ども手当支給事業がさらに1億7800万円の増加になっているんだ。その他では、やはり少子化対策、子育て支援の充実だね。小児丸福の対象を小学3年生まで拡充することで、医療費負担の軽減を図ったんだ。さらに、三三間で総合チャイルドステーションを運営したり、私立保育所の地域子育て支援センターや一時保育事業に対して助成したり、保育環境の充実なども影響しているよ。さきこ、子育て環境日本一が目標だものね。私の担当の衛生費でも、不妊治療費助成や妊婦健康審査の公費負担を行っているわ。それと、子宮頸がん、HIV、肺炎球菌ワクチン接種の全額公費負担も開始したのよ。子育て環境は着実に向上しているわね。けれど、財政的には大変よね。達夫、そうだね。それに民生費には、生活保護費や国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療などの特別会計への繰り出し金も含まれていて、 これらが増え続けていることも、民生費が増えている要因になっているんだ。さきこ、要するに社会保障関係費ね。民生費にはセーフティーネットの役割もあるから、財政が厳しくても何とかやりくりしなきゃね。ところで、教育の分野は決算額が減少傾向なの？達夫、平成22年度と平成23年度を比較して、教育費が減少したのは、公民館をコミュニティセンターに衣替えしたことから、予算を教育費から総務費へ振り替えた影響が大きいね。龍ケ崎市は、小中学校の耐震化率が 100% で、大型の施設整備事業も終了しているけど、引き続き、全小中学校図書室への司書の配置など、教育環境の充実のために必要なきめ細かな事業を行っているんだ。その他、中央図書館の照明を LED に改修したことも平成23年度の特徴だね。確かに、ハード面の決算額は減少しているし、財政的には厳しいところだけれど、ソフト面の施策は堅持しているんだ。さきこ、子育ても教育も将来を担う子どもたちのためだから、最優先で予算が使われているのね。私債残高の推移。私債残高の推移、グラフ6。一般会計、公共下水道事業、農業集落排水事業の私債の残高を、平成17年から23年までの順に読み上げます。一般会計、平成17年302億6300万円、18年299億2300万円、19年290億4000万円、20年294億3600万円、21年286億9700万円、22年282億1800万円、23年272億8100万円。公共下水道事業、平成17年168億6800万円、18年166億2800万円、19年163億2900万円、20年162億1700万円、21年160億1200万円、22年157億、23年153億3000万円。農業集落排水事業、平成17年6億6600万円、18年6億4300万円、19年6億2900万円、20年6億1400万円、21年5億9900万円、22年5億8300万円、23年5億6700万円。さきこ、ところで、龍ケ崎市って私債残高、借入金残高が多いって言われてるけど、まだ増えているの？達夫、いやいや、これまでの財政健全化の取り組みで、借入れを抑制してきた効果が現れてきているんだ。私債残高の推移を見てもわかるように、私債残高は確実に減少しているよ。とはいえ、私債償還のピークはまだ続くから、もうしばらく交際費、借入金の返済は高めのまま推移する見込みなんだ。景気の動向で歳入環境が一層厳しくなる可能性もあるから、市民の皆さんにもご理解ご協力をいただいて、財政力強化に向けて頑張らないとね。さきこ、そうね。私も窓口などで日々市民の皆さんと接しているから、財政面の簡単な質問は答えられるようにするわ。市の財政についてもっと詳しく知りたいときには、どうすればいいの？財政用語ってなんだか難しいし。達夫、市公式サイトの市政・市役所の中の財政・行政改革というコーナーで、決算の状況や健全化判断比率などを含めた様々な財政情報を公開しているよ。財政用語の解説も掲載しているから、一度見てもらえると嬉しいな。 咲子、皆さんよろしくお願いします。ここまでの担当は古谷でした。
龍ヶ崎家の家計簿。平成23年度の決算普通会計を家計簿に例え、昨年度と比較しました。市の財政状況は市民の皆さんの生活に関わる重要なものです。予算の有効な使い方を考えてみましょう。平成22年、平成23年度、収入支出を表すグラフが掲載されています。収入、平成22年、23年の純度をお知らせします。774万円、786万円。そのうち、基本給、市税贈与税など426万円、425万円。諸手当、地方交付税115万円、137万円。両親からの負担、国・県支出金146万円、147万円。前年度余剰金・繰越金21万円、25万円。ローン借入れ・市債65万円、52万円。なお、平成22年には預金解約・基金繰入れ1万円が含まれています。支出749万円、749万円。内訳、生活費、総務費、議会費、消防費など169万円、167万円。医療費、介護サービス料など民生費、257万円、255万円。ゴミの処分、健康診断など衛生費、88万円、87万円。家のリフォーム、土木費、災害復旧費、45万円、58万円。教育費、92万円、83万円。ローン支払い、交際費、98万円、99万円。以上です。収支の状況は、平成22年、23年、比較の順とお知らせします。収入、774万円、786万円、プラス12万円、支出、749万円、749万円、増減なし。収支、25万円、37万円の黒字で、12万円黒字が増えています。以上お知らせした数字は、平成22年度、平成23年度の普通会計決算額を3000分の1にスケールダウンして分かりやすくしました。龍ヶ崎家は、会社員のお父さん、共働きのお母さん、子供2人、お母さんの両親と同居です。まずは、収入です。勤務先の業績は一進一退を繰り返し、基本給、市税、贈与税などは現状維持の425万円、一般業務の増加、社会保障関係などに加え、震災のお見舞いが加算されたため、諸手当、地方交付税は137万円と、昨年に比べ22万円のアップ。両親からの負担、国・県支出金も昨年同様、子育て支援の加算、子ども手当にかかる国・県補助金などがあり、147万円と現状維持です。他にも昨年の剰余金、繰越金25万円を加えても、収入734万円。まだ家計が賄えません。そこで、リフォームローンで4万円、諸手当のカット、平成13年度から地方交付税のカットが継続中です。その諸手当のカット分相当額48万円を生活費ローン、臨時財政対策債で借り入れて収入総額は786万円。昨年と比べ12万円増えました。なお生活費ローンは返済時に費用の 100% を諸手当の計算に参入してくれるという勤務先、国の連帯保証付きです。次に支出です。食費や衣服などの生活費、 総務費などはやりくりして抑制しましたが、両親の介護サービス利用や病気治療に伴う出費、特別会計繰出金、子どもの保育などの費用、子ども手当支給事業、病気療養中の友人の生活支援、生活保護費などが家計を圧迫しています。住宅や外壁の修繕費用、土木費、災害復旧費は、震災復旧もあって58万円と、昨年と比べ13万円も増えました。他にも教育費が83万円、固定費であるローン返済、交際費が99万円。これで支出総額は749万円。さまざまな工夫を凝らした結果、昨年と同額に抑制できました。このように収入と支出の差額は37万円。当面の資金繰り対策もあり、黒字を維持しました。景気の本格回復もままならず、臨時的な支出を減らしていますが、教育や保育、介護、医療などの出費が続き、家計は依然として余裕がある状態とは言えません。引き続き、家計改善計画、第三次財政健全化プランを実行しながら、持続可能な家計とするため、家族全員、力を合わせて奮闘中です。家族の協力、地域の共同の取り組みを強めて未来を切り開く。それが、龍ヶ崎家の考え方です。視点を変えて資産状況です。預金残高124万円。昨年と比べ9万円の微増です。一方の債務残高は、ローン、私債残高909万円。昨年と比べ32万円減らし、また分割払い、債務負担行為残高119万円。昨年と比べ9万円減らしました。徐々にではありますが、預金を増やす一方で、計画的に借入金を返済しています。龍ヶ崎市第三次財政健全化プラン、計画第二年度実績。1、財政収支の改善。計画第二年度、平成23年度決算では、プラン作成時の財政収支見通しと比較して、歳入で2億3200万円、歳出で16億5200万円、合計で18億8400万円ほどの財源を確保することができました。これは、歳入面での地方交付税の増収や、収支改善に伴う繰越金などの増額、歳出面では人件費の削減や新規事業の抑制などの累次の財政健全化の取り組みによる各種削減努力の成果が現れ、これらの財源確保により、前年度に続いて財政調整基金に1億円を積み立てることができました。ここに推計と実績額の比較を表す表が掲載されています。歳入の部、歳入項目、平成23年推計、平成23年実績、増減額の順でお知らせします。地方税、101億8000万円、99億9900万円、マイナス1億8100万円、地方剰余税等、11億7900万円、11億3500万円、マイナス4400万円、地方特例交付金、9000万円、1億2300万円、3300万円、地方交付税、25億8400万円、41億1400万円、15億3000万円、分担金及び負担金、2億3400万円、2億2900万円、マイナス500万円、使用料、3億8400万円、3億7200万円、マイナス1200万円、手数料、4200万円、4400万円、200万円、国庫支出金、47億9700万円、29億1100万円、マイナス18億8600万円、都道府県支出金、11億1000万円、15億1100万円、 4億100万円、繰越金、ゼロ、7億4900万円、7億4900万円、諸収入、7億3200万円、7億8400万円、5200万円、地方債、20億、15億4600万円、マイナス4億5400万円、その他、1500万円、6200万円、4700万円、歳入合計、233億4700万円、235億7900万円、2億3200万円。歳出の部、歳出項目、平成23年推計、平成23年実績、増減額の順でお知らせします。人件費、43億4500万円、43億900万円、マイナス3600万円。物件費、30億6600万円、31億300万円、3700万円。維持補修費、1億6500万円、1億2000万円、マイナス4500万円。扶助費、68億9400万円、50億8200万円、マイナス18億1200万円。補助費等、32億300万円、33億900万円、1億600万円。普通建設事業費、11億6400万円、6400万円。交際費、31億4000万円、29億8100万円、マイナス1億5900万円。積立金、1300万円、2億6300万円、2億5000万円。投資及び出資金、600万円、300万円、マイナス300万円。貸付金、5100万円、4100万円、マイナス1000万円。繰出金、20億3200万円、20億8700万円、5500万円。財政調整基金積み立て、平成23年推計なし、平成23年実績、マイナス1億円、マイナス1億円。歳出合計、240億1400万円、223億6200万円、マイナス16億5200万円。収支差引き、マイナス6億6700万円、12億1700万円、18億8400万円。なお、項目別に100万円単位で四捨五入しており、合計欄の数値と合わない場合があります。歳入の国庫支出金、歳出の扶助費については、推計時点で子ども手当を月額2万6000円と見込んでいたため、増減幅が大きくなっていますが、歳入、歳出、同額としていたため、収支に影響はありません。また、歳出項目のうち、財政調整基金積立は、積立金に含まれていますが、収支改善に伴う任意の積立であることから、歳出から減額して、収支差引きを算出しています。2、将来負担額の削減。平成23年度末の私債等長期債務残高は、平成22年度から約25億円減少して、約484億円という状況です。毎年度約20億円のペースで着実に減少しています。ここに、平成19年度から23年度までの将来負担額の推移を表す棒グラフが掲載されています。長期債務残高の内訳は、一般会計債務残高、特別会計債残高、交際費に準ずる債務負担残高、一部事務組合交際費負担残高からなり、平成19年から23年まで、一般会計債残高、特別会計債残高、交際費に準ずる債務負担残高は、 ほとんど微弱減で推移しており、一部事務組合交際費負担残高の減少が大きく減少しています。括弧中、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定、将来負担比率の算定のベースとなる長期債務の残高を算出したものです。丸三、柔軟な財政構造の構築。平成23年度決算における経常収支比率は 94.1% です。目標値である 98% 以内を維持していますが、平成22年度より悪化しました。丸4、財政運営に関する独自ルールの制定。平成23年度は財政健全化条例の骨子などについて、行政経営評価委員会などの意見を踏まえて素案の作成を行いました。平成24年第3回市議会定例会で、龍ケ崎市財政運営の基本指針等に関する条例が議決され、この10月から施行しています。第3次財政健全化プランは、計画第1年度、計画第2年度と目標を大きく上回る状況にありますが、地方交付税の増収など外的な要因が大きいため、今後とも職員一丸となって財政健全化の取り組みを鋭意推進してまいります。以上、ここまでの担当は吉田です。